おはようございます。今週も冷たい空気が流れ、北陸、東北地方の皆さんにとっての積雪は尋常ではありません。そして感染症も続いています。皆さんや人々のご健康、生活への支障がこれ以上起きないことを願っております。今から110年くらい前、大正時代の終わり、一人の青年が経済の分野で著名な大学を卒業しました。実業家としての成功を夢見て、遠い船旅の後、イギリス・ロンドンに留学しました。ところがまだ第一次世界大戦前のことです。イギリスやヨーロッパ諸国は揺れ動いていました。ここで彼は将来の進む道を大きく転換することになります。ある牧師との出会いで聖書のことを知り、イエス・キリストのご生涯を聞きます。救い主イエス様との出会いでした。人生の生き方、目的が変わりました。イエス様に人生をお委ねする決心をされました。帰国後、聖書学校で学ばれ、牧師となられました。その先生が80歳を前に、東京のある教会主催の検討集会でお話をされました。私は誘われて、その集会に出席しました。私は学生で卒業を前に、希望もあり、学生生活を友人と楽しく過ごしておりました。しかし、どう生きるのだろうかと不安な日々でもありました。それでもキリスト教や聖書のことを少しは分かっている。もうそれだけで十分だ。あまり関わり合いたくはないと墓をくくっていた自分でした。その晩、先生が静かに語られた聖書の御言葉が今日の聖書箇所でした。16節。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。先生のお話をすべてよく分かったわけではありませんでした。しかし、お話を聞いているうちに、神様は生きておられ、御子であるイエス・キリストをお捨てになっても、私をもこれほど愛し、受け入れてくださっている神様だと知らされました。それが本当なら、イエス様を信頼し、信じたいと決心をしました。気負いはありませんでした。それが私の人生、生き方の転換となりました。今までになかった平安に心が満たされました。クリスチャンとして歩み始め、その翌年、その先生から洗礼を受けました。神様ご自身が人である私たちに向けられる身思いが、どれほど深く、温かく、覆うような広さであるかを感じさせました。しかし、いつも思うことがあります。神様の御心をどれだけ知っているのだろうか、また知ろうとしているのだろうか、こんなことを自分に問うています。私は父親とはじっくり話すなどの経験はあまりありませんでした。私が父親を大変心配させたこともあり、むしろ強い対立の気持ちが残っていました。それでも父は息子に何かを伝えたかったのでしょう。しかし、私は聞くことはありませんでした。そして感謝の言葉を父に伝えることもありませんでした。 私には理解しようとする心が閉ざされていたからでした。妻が代わりに接し、聖書の話をしてくれ、父も導かれたことはありがたかったです。その妻が召されて10年になります。時々理解が至らず、感謝を伝えきれなかったとふと思い出すことがあります。母とは召されるまで2人で生活をする機会がもう一度与えられましたが、彼女は高齢なのにむしろ私を支えてくれました。その母の思いを汲んでどれだけ感謝できただろうかと思います。なんとなく受けることが当たり前と思う固い心でわがままだったのです。こんなに身近な人たちでも理解したり、また理解しようとすることが難しかったのかと、自分の頑なな姿が次第に表されてきました。まして、天地の創造主なる神様の深い身思いや、御心をどのように受け止めようとしているのだろうか、知ろうとしているのだろうか、と今思います。しかし、神様は、私たちが隠れていようとも、どこにどうであろうとも、私たちに近づいてくださいます。れほどに憐れみ深い神様でいらっしゃるのです。そのことに心を打たれます。改めて忘れている感謝の思いが募ってまいりました。神様はご自身を人間が生き豊かに生活できる自然環境を通して語ってくださる神様です。また聖書の御言葉を通してご自身を表していてくださる神様です。そして私たちの救いのために神様ご自身が人となられて来られた御子イエス様によりご自身を表してくださいました。約束されたことを変えられることのない真実と正しさで一方的に許してくださいました。強い愛を注いで私たちを迎えてくださいました。聖書の御言葉はそれを明らかにして語っています。こう言っています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。まず、神はよう私たちを愛されたとあります。創造主なる神様はどこまでも私たち一人一人を愛し迎えようと待ち続けておられる神様です。しかし私たちはどうでしょう。創造主なる神様に縛られたくないとして背を向け、都合のいい方法で利用だけしてきました。私を含め人間は神様の身思いを踏みにじり悲しませてきました。そして利己心から隣人をも傷つけてきてしまいました。しかしさらに御言葉は神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、その一人子をお与えになったほどにその一人子イエス様を犠牲にしてでもよう私たちを愛されました。それはそれでも私たちが神様のもとに戻れるようにと神様ご自身が人となられて十字架についてくださったことです。十字架の上で私たちに代わって神様に許しを乞い取りなしてくださいました。神の御子イエス様です。16節の後半にこうあります。 一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠の命、これこそ神様が私たちに与えようとされて犠牲を払ってまでくださった約束でした。私たちが本来の幸いな姿に戻り、神様と隣人と平和に生きるためでした。他の聖書箇所にはこうあります。お聞きください。永遠の命とは、唯一の誠で誠の神であられるあなたと、あなたのお遣わしになったイエス・キリストを知ることです。神様と御子イエス様を知ることで永遠の命があると教えています。神様とイエス様に迎えていただく関係の回復に永遠の命があります。これこそ時間を超越して揺るがない平安の命です。イエス様は私たちのうちに生きられ、永遠の命となってくださいます。私たちから離れられることはありません。イエス様は十字架に向かわれる前に約束されました。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。そして十字架から墓に納められたイエス様は、三日目に復活なさいました。弟子たちと過ごした後、天に上げられます。その時もこう約束されました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。天地の創造者なる神様と共にある絆、復活されたイエス様と共にある絆です。この絆は私たちではなく神様ご自身が結ばれ、支えてくださる絆です。どこにいようと、いつどのような状況に立たされようが、この絆をしっかりと握っていてくださいます。永遠の命の絆です。今日結ばれ、やがての時にも変わらずに結ばれ、絶えず復活の主と共に歩める私たちです。神様が共に歩む姿を望んでいらっしゃいます。神様の御思い、御心、それにさらに心を向けようではありませんか。そしてもっと知ろうではありませんか。イエス様を信頼し、お迎えしようではありませんか。16節の御言葉、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。神様が私たちを神様の身元へ帰れるように、イエス様の命をお捨てになられ、引き換えにあなたへの反抗の罪を許し、新しく生まれさせてくださったことを感謝いたします。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなたの尊い十字架と復活の喜びの福音をお届けできるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。